頑張るあなたを素敵に応援、せーの、グッジョブ。皆さんこんばんは、心カウンセラーの森山太陽です。今日も金曜日の21時にあなたにお耳にかかれること心から感謝いたします。ゲスト様と心カウンセラーのトークに耳を傾けながら素敵な週末のひとときを過ごしてくださいね。今晩のゲスト様は健康運動指導士の松見照子さんです。どうぞお楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢エンタネ放送局大阪スタジオからお送りいたします。
ここに来たらいいことあるかも。それが夢の種放送キャッキ
ー。はい、皆さんこんばんは、心カウンセラーの森山太陽です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。7月も第2週目になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、だんだんもう暑くなってきていると思いますが、ね、体調管理しっかりして、頑張っていただければと思います。今週の、ゲスト様はですね、先週に引き続きまして健康運動指導士の松見照子さんです。松見さんこんばんは。
こんばんは。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まあ、先週の前編はですね、松見さんがどういう方かというお話をさせていただいて、そして、途中はラジオでありがとうメッセージも、まあ、送っていただきましたけれども、まあ、いよいよ今週はですね、まあ、お仕事の、お話を、中心に、伺っていきたいと思います。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
では、まあ、先週き、お聞きになっていらっしゃらない方もいらっしゃいますので、改めて自己紹介よろしくお願いいたします。
はい、はい、健康運動指導士をしております。で、まあ、健康運動士以外にも全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会の認定でパーソナルフィットネストレーナーっていうのがあるんですけども、これは個人個人にの目標の設定していただいて、目標の達成するまで寄り添って運動をさせていただく、指導をさせていただくっていうお仕事です。
はい、ありがとうございます。まあ、実はですね、松見さん、実はインストラクターとしては、はい、たくさんも肩書きをお持ちで、今は NPO 法人の日本健康運動指導士会の滋賀県支部の理事もなさっていらっしゃるんですが、はいはい、この、インストラクターというお仕事ですね、はい、大体もうどれぐらいなさっていらっしゃるんですか。
はい、インストラクターの仕事はもう本当に最初ちょっと OL をしていた頃に、はい、結構肩こりとか、はい、あとまあダイエットを、ちょっと目的としてスポーツクラブに通い始めて、はい、エアロビクスを始めたんですね。はいはい、でそうするとこう前で元気よくリードを取ってるインストラクターさんがすごくて、はい、でもう汗がすごく気持ちよかったんですね。はいはい、でなんかこうフリーのインストラクターになりたいなとか思って、はい、もうすごく悩んだんですけども、はい、まあ会社を退社しまして、はい、でそこからインストラクター養成コースで当時あったんです。はい、でその時にエアロビクスのフリーでデビューをしまして、はい、でまあ2年ぐらい 2,3 年やってたんですけど、はい、そこから結婚して、まあ、出産して、でバツイチになりまして、はい、でそこからもう一度復帰するのに、まあ、お仕事ね、はい、社会復帰の一環として、まあ、以前してたお仕事ということでスポーツクラブの門を叩きまして、はい、最初はトレーナー、 あのマシンジムのトレーナーから始めまして、はい、そこからあの水中体操アクアビクスとか、はい、あとエアロビクスとか、はい、もう一度あの勉強し直して、はいはい、あのやってますので、何年か結構数、はい、ちょっと数えるのが、はい、年齢がバレちゃうんですけど、はい、まあ30年以上はやってますね。
なさってらっしゃるんですね。で、まあ、実は、まあ、健康運動指導士という肩書きもお持ちでいらっしゃるんで、はい、まあ、インストラクターとして、まあ、実践されている、あのお仕事指導されている、そしていろんな健康運動、これは、はい、介護予防の、はい、まあ、高齢者の方々への、指導とかそういったこともされていらっしゃる、
はい、
ということで、はい、まあ、幅広くこう活動なさっていらっしゃるんですが、まず、私自身ですね、興味があったというかお聞きしたかったのが、はい、まず、先ほど言いました介護予防ということで、高齢者の方々への体操ですね、そちらを指導なさっていらっしゃると、はいはい、これは実際にどういったところに行かれて、はい、高齢者の方に指導なさっているんですか。はい、
まず最初ね、自治体の中に、はい、まあ、嘱託として健康運動として入っててね、はいはいはい、その時に、まあ、お医者さんの、まあ、診断のもとに、まあ、検診なんですけども、はい、検診業務で個別に運動指導をするような健康、保健指導みたいなことやってたんですけど、はい、ちょっと事業仕分けでその事業がなくなりまして、まあ、退社することになったんですね。で、まあ、どうしようかなと思ってた時に、健康運動士の仲間から声がかかりまして、はいはい、まあ、こういう介護予防の運動があるんだけどどうかなって言われて、はいはい、でそこからちょっとこうシニアフィットネストレーナーっていう資格をちょっと取りに行きまして、はい、でそこから自治体の経営する介護予防の運動指導であるとか、あとやはり自治体も頼りきりではなくて自主サロングループっていうのを、はいはい、まあ、作りはってね、はい、でそこに運動指導をさせていただくとか、まあ、そういう感じで今やってます、
はいはい、まあ、高齢者の方々っていう年齢層ですね、はい、まあ、多分幅広いと思うんですが、はい、具体的に、はい、こういったことを、お勧めしてますとか、はい、指導させてもらってますということを、何か具体例一つあれば、お話しいただきたいんですけども。
で一応、まあ、介護予防なのでね、はい、まあ、もう介護にならないために、だから結構元気な方対象なんです。うん、実際にも介護をされている方は、ちょっと私たちの手には負えないので、もうできるだけ、自分自身、自立をして、もう、歩いたり、立ったり、自分のことが、はい、身の回りのことが自分でできるように、はい、筋力トレーニングでありますとか、はい、あと、まあ、ちょっと 足が痛い方は椅子に座ってする体操ですとかね、うんうん、そういうふうに結構このそこの場所に応じて、はい、プログラムを立てながら運動指導させていただいてます、うん、
やっぱりこの先ほどおっしゃられました、はい、介護にならないための、はい、体作り、はい、それを、ご指導されている、はい、まあ、座ったり立ったりすることから、はい、もそうですし、ちょっとこう歩き方とか、
はいはい、
そういったことも指導なさっていらっしゃる。
やってます、はい、
ああそうですか。どうですか高齢者の方、まあ、今ちょっとやっぱり高齢化が進んできてますけど、高齢者の方に指導されてて松見さんから見られてどうですか、
ね、
はい、
やっぱりね皆さんね必死なんですね、うん、すっごく真剣に、はい、目が輝いてて、はい、もう本当に真剣に、若い方よりもどちらかというと真剣に、はい、参加されてますね、はい、で質疑応答も多いですし、はい、で今なんかこう結構情報が氾濫してて、はい、テレビでこういうことを見たんだけども、はい、どうかなとかね、
はい
はい、あとはやっぱりちょっとやっぱりね心がちょっとやっぱり不安になったりとかする方も結構多くて、私医師じゃ、お医者さんじゃないので、まあ、そういうことは言えないんですけども、はい、ここが痛いからどうしたらいいんだろうとか、はい、そういうことも聞いたりとかしますので、まあ、それに対応した簡単な家でできるようなストレッチであるとか、そういうこともねお伝えさせていただいてます。
あ、そうですか、はい、もし、今一つ、はい、まあ、これはラジオになりますけれども、はい、家でできることっていうのは何がありますか。
そうですね、まあ、椅子に座って、はい、体操をするっていうのは結構どなたでもできますし、はい、例えば椅子に座りながら軽く腕を振って足踏みをしていただくと結構息も上がりますし、心肺機能も、はい、まあ、強くなりますね。で、はい、あと、まあ、椅子を返してストレッチ、はい、筋力トレーニングとか、まあ、いろいろあるんですけどね、はい、
やっぱりそうして足腰から弱ってくるってね、はい、よく言いますけども、はい、そのこうやって歩く練習というか、はい、こうための動作というか、そういったところが指導されていくと、
あとまあ立ち上がりとかね、はい、あれもあの結構コツがありまして、
はい、
少し頭を前にして足の踏ん張って、はい、ちょっとお腹の下を意識して立っていただいたりとか、はい、
そういったところでされている、はい、やっぱり男性女性関係なく、はい、やっぱそれはやっぱり結構、ね、大事なことですからね、やっぱり立ったり座ったりというのも毎日ね絶対することですから、はい、ね、そういったところから気をつけていくということでなさって、はいはい、あとは歩く、
はい、
でやっぱり今健康ブームっていうのはね、先週もお話しさせてもらったんですが、やっぱりこう普段からこう歩くこともね、やっぱすごく大事ですもんね、はい、こういろんなとこ買い物に行ったりとか、
はい、
そして体をやっぱり動かしていただきたいですもんね、
はい、でやはりね、結構高齢になると特に男性の方でもね、そういうサロンに行くと仕切りが高いとかで、やっぱりこうちょっと閉じこもってしまう方もいらっしゃるので、もう一番大切なのはもちろんこう家で運動するのも大切なんですが、人と関わり合う、社会との関わりを持つっていうことがすごく大切ですから、まずは一歩踏み出していただいて、
はい
はい、そういう運動 の, サロンに参加されるとかね、はい、まあ、見学にまずは行くとか、まあ、それから始めていただいたらいいかなと思いますね。
あ、なるほど、はい、やっぱそういったところから、自分ができるところから始めていくということですね、
はい
はい、まあ、そういったところでやっぱり松見さんが指導なさっているような、
はい、
まあ、サロンとか、
はい、
そういったところも見学ね、ちょっと興味本位でもいいから行っていただくことがね、
はい、
大事ですもんね、
はい、
なるほど、まあ、こういったお話をですね、後半さらに伺っていきたいと思いますので、
はい、
一旦ブレイクタイム挟んで後半の話伺っていきたいと思います。
はい、はい、
はい、それでは後半の話伺っていきたいと思います。前半はですね、この介護予防の高齢者の方々への体操の指導のお話を伺ったんですが、後半はですね、このもう一つ生活習慣病予防の健康指導についてお話を伺っていきたいと思います。
はい、
まあ、生活習慣病というのも今誰でも、まあ、起こりうる、まあ、病気だと思うんですが、
はい、
これを予防するための健康指導もされていると
そうですね、
いうことですか。
はい、
はい、だいたい年齢層、
はい、
これだいたいどれぐらいの方が今いらっしゃいますか。
まあ、そうですね、まあ、一応まあ65歳までの方なんですけども、
はいはいはい、
まあ、まあ幅広くて、やはりね、若い方よりも、まあ、結構こうこれからまあ60歳の以上の方の方が多いですね。でやっぱり特に骨粗しょう症なんかは、
はい、
やっぱ若い頃からどんどんね、動いていただかないと、骨に刺激を加えていただかないと、やはりちょっとずつちょっとずつ骨密度のね、代謝が悪くなってきますので、若い方にも実はね、いろいろ知っていただきたいことが多いんですけども、
そうですよね、どうしても若いからということで、はい、まあ、大丈夫という、この慢心の、
はい、
気持ちがこう出てくるかもしれないんですが、そうではなくて、はい、まあ、若い時からそういったことにも興味を持ってやっていただきたいということですね。
はいはい、
やっぱりまあ私たちみたいな40代とか50代の方とかいう方もね、
はい、
やっぱりこれからどんどんどんどんこうそういった生活習慣病というものが、はい、どうしても隣り合わせになってしまいますから、
はい、
それを予防するためにも受けていただきたいもんですよね。
はいはい、
どうですか、この生活習慣病の、健康指導受けに来られて、
はい、
その方々の反応とか、
はい、まず生活習慣病でもいろいろあるんですけども、
はい、
まず今メタボリックシンドロームってありますよね。
はい、
内臓脂肪がやっぱり一番悪さをするって言われてますので、
はい
はい、でまあ、ちょっと運動した時っていうのは、まあ、例えばウォーキングであるとか有酸素運動ですね、
はい、
でまずね、内臓脂肪とあと皮下脂肪を見るとまず内臓脂肪から減ってくるんですね。うん、ただね、ウォーキングしてもね、その効果っていうのがなかなか現れないので、
はい、
途中でね、投げ出したりとか飽きちゃった ということが多くてね、続かないんですね。でやっぱりウォーキングでもね、やっぱりねばならない、もう例えば30分絶対に、ウォーキングしないといけないとかね、自分にこうプレッシャーをかけちゃうと、それもまた、ね、結局はね中断をしちゃうということで、はい、やはりこれは継続が大切なので、今はね10分でいいですから、まずは歩きましょうっていうふうに、おすすめさせていただきます。
まず、まず10分、
はい、
できる範囲で、
はい、
何十分という、こう長くスパンを考えるんじゃなくて、まず10分から。
そうですね、
うん、
まず10分、靴を履いて一歩外出て10分、はい、もし10分やったら5分行って5分帰ってこればいいし、
はい、
意外と外に出ると気持ちがよくてね、歩けますし、でまずそれで始めていただく。で慣れてこられたら、プラス10分、じゃあ今まで10分してたのを10分ちょっと余分に歩きましょうとか、10分違う運動しましょうとかね、そういう感じでね、これならできるわっていう、運動をする。であと例えば10分歩いて、これ終わった後お友達とランチに行くとかね、
はい、
例えばあそこになんかいいもの売ってるよとかね、
はいはい、
なんかそういういろんな目的を持つ。あとお友達と歩いていただいてもいいですしね、はい、何かこう一つ楽しみを持ちながら続けていただくといいなと思いますね。
うん、そうですね、
はい、
自分のライフスタイルというか、
はい、
仕事、特に働き盛りの世代の方でも、はい、無理がないような、はい、メニューというか、
はい、
プログラムを自分で、
はい、
いろいろやってみて試してみて、一番いいものをね、
はい、
見つけてもらうのがいいですよね。
そうですね、
ただただやらされている感じじゃなくて、自分から進んでやっているような、
はい、
そういったところにやってほしいですよね。
はい、
松見さん、その生活習慣病の予防ですね、はい、いろんな生活習慣病あると思うんですが、
はい、
特に先ほどと同じなんですが、これをやったらいいよとか、
はい、
何かおすすめされているトレーニングとかあるんですか？
やっぱりね、歩くことが一番かなと思いますね。
はい、
で歩きながらもね、ちょっと最近やってるのはね、たまにね、電柱から電柱まで少しスキップをしてもらうとか、
はい、
少しこう息を上げてもらうとね、
はい、
であとね、階段をどんどん使っていただく。
階
段をしっかり登ると足も丈夫になりますしね、で結構すごく脈が上がりますし、
あ、そうですか、
はい、これも結構ね、例えば終電に間に合わないっていう時に諦めずにだーっとこう電車に乗れたりとかします
しね、
特に日常生活が楽になりますのでね、
あ、そうですか、
はい、
やっぱり普段ちょっと歩くという習慣をね、
そうですね、
やっぱりつける、
はい、
どうしても今バスとか電車とか、
はい、
便利になってきてますけど、
はい、
やっぱ一駅でもいいから歩いてみるとか、
はい、
そういったところからね、
そうですね、
であとは先ほどおっしゃった階段を使うとか、
いいですよ階段は、はい、
ビルになれて高くなればなるほど、
はい、
どうしてもエレベーター、
はい、
あるエスカレーターをね使ってしまいますが
、はい、
一つ上で階でもいいからやっぱ歩いてみるということですね、
はい、でもやっぱり山歩きとかもいいんですよ ね、
あ、そうですね、
自然に触れ合うとね、すごくね心も気持ちよくなりますしね、はい、空気もいいし、
そうですね、
はい、
今は例えば SNS が、
はい、
すごく発達してて、
はい、
やっぱり皆さんねやっぱり楽しんで、
はい、
登山されたりとか、
はい、
マラソンされてるとかいうことありますから、
はい、
やっぱそういうのもやっぱりただ見るだけじゃなくて、やっぱ刺激にするっていうのも大事ですかね、
そうですね、
いい効果がね生まれてくればね、いいですもんね、
はい、SNS が、ね、発達してるからイベントこう立ち上げも結構皆さんされてるので ね、
そ う、 ですね、
そういうのに、ね、参加されると結構ね楽しいです。
一人で頑張るよりも、
はい、
仲間と一緒になってやると、
はい、
より自分も、ね、気持ちが楽になります
ね、はいはい、そうですね、でもなんか大会とか、そういうイベントに出るのが楽しくなったら、
はい、
じゃあこれを出るために、日々頑張ってみようかなっていう目標もできますしね、
そうですね、
はい、お友達とのこう元気な人とお話ししてると自分自身が元気になるんですね、
そうです ね、 ね
ですから、どんどん元気になっていただいたら、
体だけでなくて、
はい、
やっぱり心もやっぱすごく大事で、
はい、
私も、心の専門家でもあるんですが、
はい、
そういったところには相乗効果出てきますからね、
はい、
そういう意味でも自分ができる範囲でやっぱりやっていく、続けていくってことが大事ですよね、
そうですね、
まあ、今はあの市民マラソンがね、あの誰でも参加できるようになりましたからね、うん、そういったところも出ていただくということで、
はいはい、
まあ、先週ではね、あのその松見さんが実際にまあ大会にもね出られたというお話もさせていただきましたけれども、はい、まあ、自分ができるところからね、
はい、
やっていただきたいですよね。あのまあ、本当に2週にわたっていろんなこのお話をね、お伺いしてるんですが、松見さんからですね、はい、リスナーの皆さんへ、はい、実はこの番組はいつも心のメッセージというのを、お伺いしてるんですが、
はい、
松見さん、リスナーの皆さんへ心のメッセージお願いしてよろしいでしょうか。
はいはい、では初心者、これから運動を始めようかなっていう初心者の方に対しては、まずは10分あの動いてください。まず外に出てみてください。で結構いろんなものが見えてくるし、世界も広がるっていうことなんですね。すごく大げさなんですけど、はい、あのそれにつながりますね。で結構ね、あの運動も本当にこうアスリート、市民アスリートも多いんですけども、あの練習やりすぎちゃうんですね。だからあの休むと怖いっていうふうになると、慢性疲労になるとちょっとなかなか治らないので、まず心の声を聞いて、休みたいってとか心がそういうふうに、叫んでると、やっぱりこう勇気を持って休むっていうのも大切ですね。
そうですね、
はい、
やっぱりこう無理してやるよりも長く続けられることを考えていくということですね、
はい
は
い、
そこはやっぱり一つ目標にやっていただきたいということですよね、
はい、
ありがとうございます。まあ、素敵な、心のメッセージをね伺わせていただいたんですが、松見さんこれから、はい、まあ、インストラクターとして、はい、またあの保健運動指導士として、はい、何か一つ夢があ
れば、
はい、
で結構あの、まあ、先週もお話しさせていただいた通りに、
はい、
まあ、ちょっと介護の時に私もかなり精神的にも、もう潰れる寸前で、まあ、お仕事もあの継続してたんですけども、その時にあの例えば介護予防とか、まあ、あのそういう生活習慣病予防をの運動に来られてる先輩方に、実際にこういうことをやったよっていう経験談を教えていただいて、すごくそれがあの勉強になりました。なのでね、やっぱりそういう方々にあの恩返しをしたい、どんどんも元気になっていただいて、あの一緒にあの本当に楽しく運動をあのしていきたいなって思いますね。恩返しがしたいです。
あ、恩返しを、
はい、
ほうほうほう、はい、やっぱそういったご自身もやっぱりそういった介護とかいうところでやっぱりあの長年ご苦労なさったんで、
はい、
それを今度返していくと。
そうですね、私のたかが半年のまあ介護だったんで、介護自体はね、まあ、それまでいろいろありましたけども、でもやっぱり本当にまあ長いことあの介護してて、はい、大変な方でやっぱり思うのは、あの介護要望だけじゃなくてね、介護する家族の方も何かこうお仕事で運動で何かお役に立てないかなということをずっと考えてます。
あ、
はい、
そうですね、はい、これからそうして、あのよりたくさんの方に、
はい、
あの犬の子返していかれるという番だということですね、
はい、
まあ、そのためにもやっぱりインストラクター、やっぱりこういう健康運動指導士さんとか、
はい、
インストラクターの方にもやっぱり気軽にやっぱ声はかけてほしいですよね。
そうですね、
はい、どうしてもやっぱり私たち、まあ、あのスポーツね やりたいけどもどうしたらいいかわからないとか迷っておられる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、そうじゃなくてやっぱ気軽に声かけやすいというか、壁を取ったような、
はい、
そういった関係でありたいですよね、
はい、
そうですよね、まあ、あの本当に2週にわたっていろんなお話を伺ってきました、まあ、先週はねその息子さんとのコミュニケーションのね一つとしてそのマラソンも一緒に参加されてきたということであるんですが、あの息子さん今もう29歳になられたということですが、はい、息子さん今多分このね放送聞いておられるか分かりませんが息子さんには今度どういう声を、まあ、ずっと長くお母さん会を、はい、あのコミュニケーション取ってこられたと思うんですが、息子さんに何か一つこと、はい、声かけてあげるとしたら。
そうですね、まあ、私は父から、まあ、あの母からあの忍耐と父から自分を貫き通すそういう精神を学んだんですけど、私は折れない心、とりあえず何回も折れそうになっても柳の木のようにね、しならかに、もうあの立ち上がってなんぼだと思うので、まあ泣きたい時は泣いて、わめいてもいいと思うんですけど、まあそれも人間らしいので、とりあえず諦めないっていう気持ちを持って行動して、それを見て 欲しいなと思います。だから私自身がまずは努力をしないとダメなんですけど。
ああ、そうですね。やっぱり、まあ、親子という関係はね、こうずっと続きますからね、そういったところでやっぱりいい関係をね、これから昔はそしてこう一緒にマラソン出たけども、今後はそうした新しいコミュニケーションの形としてされていきたいということですね。まあ、松見さんはインストラクターとして、活躍なさっていらっしゃるんですが、まあそう考えてみれば、まあ、その親子のコミュニケーションとしてマラソンを始められたこともそうですし、はい、まあ、言えば大阪国際女子マラソンとかいろんな大会に出るっていうのも今は誰でも気軽に出られることになりましたけど、はい、昔はなかなか記録が出なければ、ね、
今もね、国際レースは、エリートレースはね、もっとね、標準タイムが上がったんですね。
上がったんですね。
なんかかなりね、練習しないとなかなか出れないっていう状態と、あと市民マラソンでも大きなね、都市マラソンは出るのにね、エントリー合戦っていうのがあって、
そうですね、
それがなんか大変みたいですね。
結構女子マラソン、まあね、いろんなところで開催されてますし、はい、あれですけど、やっぱり健康ブームというのが、はい、一つあって、はい、なかなかね、やっぱり先ほどもね、言いましたけど、やっぱり SNS がすごく、うん、皆さんされてる方多いから、それでやっぱりみんな刺激を受けてされてる方も多いから、
はい
ね、出るだけでもやっぱすごく抽選だけでも大変
っていうことね、大変みたいですね、
いらっしゃる。まあ、そう考えたら、その松見さん、こう何十年とされてきたっていうことは、はい、やっぱりその先駆けだったんだなという
思います。いや、まあ、もっと先輩たくさんやりますけどね。
そうですね。まあ、これからもね、だからインストラクターとしても、
はい、
健康運動士としても、はい、たくさんの方ね、はい、指導していただいて、
はい、
みんなのね、健康を応援していけるような、
はい、そうですね、
はい
はい、
立場でありたいですね、
はい、
でまたぜひね、SNS とか、
はい、
まあ、こういったラジオもね、まあ、また発信していただければなというふうに思います。
はい、
はい、まあ、2週間にわたって本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、それではエンディングに行きたいと思います。ということで、7月の 1週目2週目の、ゲスト様は健康運動指導士の松見照子さんにお越しいただいて、お話を伺いました。今健康ブームということで、マラソンされている方、まあ体を動かされている方も非常に多いと思うんですね。まあ、ご自身の健康に気を使っていろんなことをされていらっしゃる方多いと思うんですが、やっぱこういうインストラクターの方、指導士の方のやっぱ指導を聞く、そしてそれに従って、やるってことは非常に大事だと思うんですね。確かに、まあ、独学でできることもあると思うんですが、やっぱこういった正しい、やり方をきちんと教えてくださる方と、もう気軽にこうお話しできるっていうのはすごく大事だと思います。そういう意味ではこの松見さんの存在というのはこうすごく大きいと思うし、まあ、これからもね SNS や、まあ、いろんなところでこう発信されていくということなんで、ぜひこのマンツーマンのような思いで気軽に聞いて、そしてみんながね健康になっていただければなと思います。まあ、本当に深くそしてためになる2週間のお話を伺わせていただきました。いかがでしたか？頑張るあなたを素敵に応援する番組、グッジョブ。次回も金曜日の21時にぜひ遊びに来てくださいね。そして私、心カウンセラー森山太陽とは、この後23時からのホットブレイク工房で再びお耳にかかりましょう。今夜も素敵な夜をお過ごしください。強がる素振りも
上